トピックの会デザイナーのマガラです。
ゆうちゅうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっといただこう。
はい、いや皆さん元気にしてますか？私はベトベトです、イコール梅雨です。私は梅雨が1年の中で一番嫌いです。
もうちょっと聞いてみようかな。
なぜならちょっと助けなぜなら、生まれた時から天パに苦しめられ、梅雨は頭が5倍ぐらいになるのを必死で押さえつけるところから朝が始まるからです。困ったね。さあ、おきちゅうさん助けてよ。
あ、ね、うん、マガラの梅雨話があったところ で、
で、ね、
じゃあ今日はちょっとトピック始めたいんですけど、
はい、
ちょっとね、始まる前にね、ちょっと一個だけ告知を入れさせてもらいたくてですね、
はい、
その告知のためにね、うん、今回ちょっとスペシャルゲストがいますので久しぶりですけれども、
はい、
呼んでみたいと思います。小高くんです。
いらっしゃいませ。
スペシャルってほぼでは
いやスペシャルやって、
スペシャル毎日がスペシャルだからね、これは。本当にモグラグラジ
オ、
本当に小高くんといえばですよ、はい、小高くんが来たといえばもうね、うん、
まあそう一個ですよね、
まあ俺と小高くんがやってるといえばもう
間違いないですね。
そうですね、コマジャンです。
はい、
はい、
コマジャンです、は
い、ついに、
はい、やっぱりねプレゼントとバイモグラグガレージなんでね、このイベントは、
はい、
この告知が初出しですよ、情報。
そうですね、
去年のね、
はい、
ゴールデンウィークに第3回コマジャンキング東京大会と、
はい、
第1回コマジャンキング関西大会を経て、
はい、ほう、
本当は去年の秋にやるはずだったコマジャンキング第1回グランドチャンピオンシップ、は
い、グラちゃんと呼ばれるやつ、
ね、グラちゃんをねついにねやろう、はい、
まあ少々の事情で、まあ、伸び伸び
伸び伸びになったということでで
もやりますよ、
ついに決まりましたね、
はい、寝かせてた。
そうそうそう、むしろね、
はいはい、
むしろ何やろ、世間は忘れても、
はい、
コマジャン師たちのコマジャンにかける心の炎は全く
もうじらされてじらされて
もうくすぶるいまくってましたんでね、
牙熟したっ
ていう、そうそうそう、時は来た
すごいね。
ということで来たる、
はい、
7月15日の月曜日祝日海の日に、
海の日、
もうみんなは外に遊びに出かけてる最中にそうみんなが海に行ってる最中に僕たちは幡ヶ谷のフォレストリミットに集います。
時間に、
はい、
閉鎖空間に、ね、
あのイベントがついにやります。
いやすごいね、
うん、ちょっとね、関東の方からは、
はい、
第3位吉原光輝、
はい、
第2位古川紀子、そして第1位にしてコマジャンキング第2回第3回連覇、
おお、覇者やな、
絶対王者ドキドキクラブ、
はい、ドキドキさん、
これが関東代表の3名、うん、
関東代表っていう響きが
すごいな。
そして関西は第3位、
はいはい、
水内義人やったっけ、みっこくんって、水内義人か義人巨人ゆえにでかい、
はい、
フロム巨人ゆえにでかい。そして第2位梅田哲也、
ふう、
そして第1位石井もたこ
ただライブが見たい
このメンバーを揃えてライブイベントではないというね、
はい、すごい、
コマジャンをやるためだけに集まりますこの人たちが、贅
沢使い、贅沢ですね、
もうすごいですね、もう少々の事情も透けて見えてくるようなメンバーですけども、
うん、
はい、ということでついにね難しかったブッキングが叶いました。そして審査員、はい、まあもうほぼ審査委員長と言っていいでしょうね、関西大会も含めて全ての大会の審査をしてます加山哲さん、
はい、
漫画家の、そして関東大会のもうレギュラー中のレギュラースメリーさん、
はい、
パフォーマーでありダンサー、そして第3回関東大会からまあ参加でまあほぼレギュラーになりそうであるところの吉田亜美さん、
はい、
そしてまあこれだけやとね、ちょっと東にちょっとレギュレーションが寄りすぎじゃねえかというのをちょっと鑑みまして、第1回コマージャンキング関西大会をモグラグと共同開催した中津にある本屋四角の店主ともえくんを審査員に入れまして、まあちょっともしかしたらもう一組ぐらい増えるかもわかんないですけれども、とりあえずこの夫人で、そしてあのジャッジマンはせいくん、いつもの、はい、坊主やったりロン毛やったりしてますけども、はい、あのいい感じのね
蝶ネクタイの方ですね、
ジャッジっていう、
はい、
一切笑わない、
いい声、
一切笑わないのにちょいちょいミスをするおなじみのせいくんがやってくれますので、はい、はい、ということで、7月15日は幡ヶ谷フォレストリミット、多分オープンスタート19時半、
はい、
19時半、
料金は未定ですが、まあ1000円か1500円ぐらいでしょうという感じでございまして、
はい、
当日はあの四角、多分言うんですけど、はい、四角がちょっと出張で、
おお面白そうですね、
うん、店を開いてもらったりとかです
ね、ああ何かミニコミだったり漫画だったりとか、
そうそうそう、おお面白そう、
あと過去大会の DVD もね、はい、あの販売したりなんかしようと思ってますんで、
はい、いやあのイベントはユーストでも見たことあるし、行ったことももちろんあんねんけど、うん、行くと熱量が半端ないから行ってみた方がいいと思う。
いやあの地下プロレス感半端ない。
そう、なんかもう階段降りていったらうおーってこううごめきみたいなのが聞こえるというか、そうそうそう、あれすごいよな。
クーラーを18度にしても全然涼しくない会場。
あれすごい面白いわ。
それがもう知的な格闘技っていう。
そうそうそう。
そんな屈強なやつがいるとかではなく。
ではなくてもう本当にあの、
頭脳の、
そう、おもろさ。
はい、
笑いにだけでの戦いすごいソリッドな戦いです
ね。
ソリッド、
まあちょっとせっかく来たんで小高君ちょっとあの意気込みをちょっと言っていただけ
ますか。意気込みですか、まあ、自分はもうあの本戦残ってない裏方頑張りますと
そうね、まああの過去の大会のアーカイブとかも YouTube とかユーストに残ったりするし、はい、まあ第1回かなり、あ、これもちょっとバックナンバーをモグラグラジオちょっとまた出しますけど、はい、まあ、第1回やる直前に僕と小高君でどういうゲームかみたいなのを説明した、はい、あの音声とかも、まあ、あのモグラグのコマジャンのサイトにまだあると思いますので、
はい、
知らない人はそれをちょっと軽く見聞きしていただいて、
ルールだったり何々が、
そうそうそう、あと広がりね、
はい、
ルールがあって広がりがあるっていうね、はい、素晴らしい世界なんでね、まあ、その辺をちょっと予習していただいて、はい、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
お待ちしてます。
ということでスペシャルゲスト小高くんでした、
はい、ありがとうございました。
まあ、また終わったら、
はい、
感想会とか、ね、感想やりましょうね。
いいですね、
はい、という感じでちょっと、
はい、素晴らしいですな、
うん、まあまああのいきますか。
そうですねいや梅雨だからさ、
もう梅雨、まあな、分かる、
吹き飛ばしていこうよ。
あ、はい、逆
に頑張ります。
あ、そうね、
はい、じゃあ一つ目のアートトピック、
吹き飛ばす気あれへん
吹き飛ばされへんな
今日僕あのトピックないですから、
ね、分かった、
お願いしますよ。
こうじゃあ風に乗っていくような感じで、森美術、六本木森美術館で開催中のラブ展
出ましたね。
はい、大きいのからいきましょう。
でかいですね。
はい、六本木ヒルズと森美術館ができて10周年の記念展ということで、
うん、
結構大規模な愛の参加が、
愛の参加
行われております。もうとにかくボリュームがすごく多くて、
はいはい、
見て回るのにめっちゃ時間かかんねんけど、
まあ出展作家もね、あの、うん、昔、
そうそう、それが結構特徴的ですね。昔から今までいっぱいいて、その5章に分かれてるんですよ。第5部に、そう、ラブが5部に、愛って何、そう、愛って何っていうところから始まり、
What is love?
Yes. で次がカップルインラブ、恋する2人です。愛やのに恋に行き、
しかし
で3章で愛を失い、4章で
ラブインロージング
ルージングですね、
ルージング
愛は失い、次に家族の愛を語り、最後は広がる愛、
ファミリー&ラブ
っていうね、
ラブビヨンド
いい流れになってるんですけれども、
はいはいはい、
初音ミクとかやで
ラブビヨンドね。
うん、一番最後の広がる愛。
いや、広がるよ、初音ミクは。
いや、びっくりしたね、私ちゃんと。いきなり最後の話からやけど。
いや、いきなり、あの、順を追った方がいいんじゃないですか、愛が始まった方が。
そうやな。いや、最初は愛って何やねんけど、もうさ、
愛って何？
愛って何なん、ほんま。ってなるよ。
愛って何ね。
うん。なんか
このまたでもこの何年このチラシっつうかさ、
はいはいはいはい、
さこの「愛って何」に出てくるこの4作品どうなんこれハートばっかりベッタベタのこれ
ベッタベタっすわ、
うん、
あの大御所さんの作品ばっかりなんですけど、
うん、大御所はそうやけどさ、
ね、でまたすごいとてつもなくでかい作品やねんけどねどれも
ああそうなんや、
うん、なん有名な作品見れるっていうのもまず一つ面白いけど、
はいはい、
なんていうかねほんま愛って何ってめっちゃ考えなあかんから行くと、
うん、
なんかこう
マガラこれを見て愛って何やと思ったんですか第一章愛って何
愛って何って言われて第一章を見た感じではなんか皮肉な感じ愛って
愛とは愛とは皮肉
裏側の皮肉感
ラブイズアイロニー
アイロニ
ー愛愛イズアイロニー
分かったから
すごい深いちょっと詳しくそこちょっと詳しく、
まあ、一章はすごく分かりやすいよねハートをモチーフだったり、うん、ラブっていう文字だったりとかなんていうのいきなり目の中に閃光のようにラブって光が飛び込んでくる作品とかとにかく愛ってなんなんって本気で全部の作品が通ってんねん私に対して
はいはいはい
めっちゃ問われてて、うん、汗かくぐらい何考えたらいいんやろみたいな感じになんねんけど、うん、問われすぎて本当は愛を皮肉って言ったのはその裏側愛の裏側には何があるかみたいなのを
お
う
お
う
お
うあ伝えたいというか探していかなきゃいけないんだなっていうような作品が多いんですよハートといえば愛やけど、うん、ハート掲げてたらほんまに愛があんのかみたいなイメージがこうガツガツ入ってきて
あなるほどそんななんか目に見える今あなたの目に映るものが愛だと思うなよみたいな感じの
そうそうそう
感じになってるわけやな
そうそうそうこのダミアン・ハースト
今日はじゃあこの感じでいこうかなじゃあ第一章愛って何が、六本木ヒルズ森美術館からのテーマに対してマガラがどう感じたか、
はい、
第一章愛って何に関しては愛とは皮肉である、
はい、
バイマガラじゃあ第2章、
はい、
恋する2人
ここは良かったねわかりやすいよねもうすごくさ
うーん
でもなんか私恋とか愛とかって、結構昔から自分がアーティストで作品作ってた時とかもよく考えてたんですけど、はい
うん、
でねあの映画とかも恋愛作品ばっかり見てたし、うん、いろいろ考え方があったんですよなんか究極的な愛とか恋とかが大好きで
ああ究極、
うん、なんかもうその人がいないんだったら死ぬわぐらいの
はいはいはい
だからあのレオス・カラックスの作品とかがすごく好きだったりとか、はいはい、シド&ナンシーみたいなのもボロボロになっていくけど一生二人いるみたいな、はいはい、ああいうのにこう憧れてるというか面白いなと思ってたんですけど人間のサガみたいでなんか究極のサガみたいな感じじゃないですか、なんか
まあまあそうですね
なんかそういうのをこの森火の第2章ではあまり感じさせない爽やかな愛する2人恋する2人がね
これやっぱりこのチラシに出てくるこの3作品も結構もう分かりやすく恋する2人を描いてて結構やっぱりこのチラシ見る限りまあ一般の人たちに来てほしいっていう感じがビンビン感じますね
もうまさにそうですね
うんまあ、恋ラブなん愛なんで誰しもが分かるでしょうということで、
うんうん、
それを通じて作品アートを見せるって感じですね
本当そんな感じ音声ガイドを無料貸し出しとかしてんねんけど丁寧な解説ついてて、
うん、
なんか目新しいことというよりは広く一般にっていう感じだったなカップルで来てる人とかがやっぱりすごい多くて
なるほどなるほど、
うん、楽しそう
じゃあ第2章の森美術館からの恋する2人に対しては、
うん、
マガラとしてはいいね
うん。
バイマガラね。
うん、素敵。バイマガラ。
素敵。
でもね、このね、その恋する二人に、
はい、
大好きな私作品なんですけど、シャガールの絵がね、
これね
2枚来てるんです。ここに載ってるやつともう1枚なんですけど、
うんうん、
あの1枚はすごい有名な2人で空を飛んでるシャガールの絵で、
はいはい
はい、まあ、奥さんと結婚してすぐに描かれたって言われてるやつなんですけど、
すごいよね、シャガール嫁はん喜んだやろな、
喜んだやろな、
あんたといたら空に飛ぶよやみたいなことを
気持ちやで
描かれとるわけやですからな、
旦那が画家やったらこんなスペシャルな絵なんのみたいな、めっちゃ嬉しいやろな。ほんで、ついで飾られてる、もう一枚着てるついで飾られてる絵が嫁さんが死んでしまった時に描いた絵やね。
うわ、
その2枚を見た時のね、涙が出るで、
そう、
ほんと恋する2人ってなるってなる、
あ、もう思わずしゃがる、
お前何その
まま分かんないですけど、僕も梅雨であんまりそれほど調子がいいとは言えない状態なんで、
いや一人涙しましたね、
あ、マジですか、
うん、
あ、なるほどなるほど、
うん、なんか分かりやすくてすごく一つ一つにまた丁寧に解説ついてるしね、や、はい、何回文章の、
はいはいはい、
あれがいいかどうかは置いといて、
はいはい、
いいなと思うのもあればいらんやろっていうのもあるんですけど
なるほど、じゃあ、はい、第3章、
はい、
あ、いい流れじゃないですか、その差があるから。
そうです
ね。第3章は愛を失うとき、
うん、
どうでしたか。
ここはね、悲しいはずなんやけど、悲しい作品意外と少なくって、
あ、
なんかこうコミカルになってたりとか、
これはね表現の力ですね。
そうですね、うん、なんかここが一番実は作家性みたいなのを各個人、うん、なんていうの、出してくる、
なるほど、
どこなんやろうなっていうのが思いましたね、うんうん、だからちょっとコンセプチュアルなやつとか難しいやつもあるし、このね、むっちゃ難しいというかややこしい展示自体は全然だったんですけど、ソフィー・カルっていう有名な女性作家がいるんですけど、うん、あの彼氏に振られて、
うん、
手紙で振られるんですけど、うん、その文章を自分の知り合いの107人ぐらいの女性でいろんな仕事をしている人に渡して、はい、どう思うみたいな作品その人たちがそれに全部答えてるっていうね、
それは逆にやられたくないな、
ないよな
やりたい
その作品あります。ただどの人もな、結構やっぱややフランス人 なんていうのややこしい、日本人みたいにそう面白い回答とかじゃなくて、
うん、
すごい哲学的やったり、まあ、いろんな哲学家とか何とか、まあ、タロットカードで表してたりとかあんねんけど、
はいはい、
うん、試みとしては面白いですねと思いながらね、
うん、まあ、メール見られるようなもんです
から、ね、すごいね。でその手紙自体も日本語で翻訳されてそこでコピーされて置いてあんねんからそう、そういう作品がね、
なるほどなるほど、
うん、
ソフィーカルのどうか元気でっていう
手紙の最後の文章はね、どうか元気で私はその通り生きることにしたっつってこの作品が始まるっていう
なるほどなるほど、うん、でマガラさんの語をまとめとしてはどういう感じですか。
愛を失う時、そうやな、なんか失って立ち上がるって感じ。
なるほど、
うん、
立ち上がれ、
うん、なんか愛を失って絶望的な感じがやっぱ作家って物にというかそのアートに変換するから立ち上がるわけやんか、 何かとして、
あ、はいはい、
うん、っていう意味で、
ね、沈んだ心がね、
そうそうそうそう、まあ、沈んだままでもそうそうそういいんやけど、その作品に昇華されてる感じが立ち上がってある、
うんうんうん、立ち上がったじゃあこの愛を失う時に対するマガラさんの答えは立ち上がったあるバイマガラ
グダグダしてきたぞ。
じゃあ第4章、はい、家族と愛、
家族と愛、
これ進化してますね、
はい、
愛の形が変化してますね。
愛と聞いて一番初めに思い浮かぶのがこれやったんですよ、
ファミリー、
ファミリー、
うん、
かなと。
なるほど、
はい、フリーダカーロの絵とか着てて、
はいはいはい、
生でちゃんと見てちょっと感動しましたね
うん、
なんかそういうのが多かったかも。ここは絵の作品が多かった印象やねんけど、
デビッド・ホックニーとかすごい美術の教科書でしか見たことないような、
大きい絵着てたり、あとそうこの中国の作家の人のやつもめちゃくちゃ面白かったな、この人の絵、
あ、はいはいはい、
作品としてやっぱすごく面白いなっていうのが、
ジャン・シャオガン、うん、
なんか家族と愛、
まあ、中国における家族っていうのもまた結構ちょっと意味合いがこう西洋圏とちょっと異なる感じがあるからね。
まさにね、
この絵なんかまさに一夫一夫制じゃない、いや間違った、あの一人っ子政策の絵ですからね、
うん まさにまさに
今チラシ見ながら喋ってるんですけど、
う
ん、
これもまた大きい絵でね、ここはなんか作品としてのやっぱなんか充実感というか、まあ、面白かったですね。
絵画が多めなんですか。
ここ絵多かったですね。
なるほどな、
うんうん、まあでもな、絵だけじゃなくてもうとにかく一つの賞にものすごい作品あるから、
はいはいはい、
なんか語りにくいねんけど、
うん、
今行ってきたばっかりやのにもう全然思い出されへんとかもあるし、
いやだって出演者見るだけでもすごいですよね。
そうそう、
パッて目につくだけでも薬師丸悦子とかいるから
ね。あ、そうそう、ここはねすごかったんやけど、
あと梅ラボいるし、大野陽子、そうそうそうそう、岡本太郎、
ね、いやもうすごいよ。しかも一人一点とかじゃないからさ。
ああ、弥生ちゃん
も一人一つの部屋使ってる人もいっぱいいるし、
あ
10点以上出してる人もいるし、
荒木チンポも、
アラーキーはいつもの奥さんのねとの有名な写真群です
か
ね。
かと思えばルネ・マグリットいるし、まあ、フリーダ・カーロもいるしまあね、まあ、有名なダミアン・ハーストとか、
うん、ダミアン・ハーストさっきのやつやな、
ね、うん、すごいですね。ロダン、
ロダンの接吻着てます。
あ、接吻、
恋する二人のあの彫刻ですね。
シャガール、
シャガールよかったな。
ダリー、
ダリの横に梅ラブですから。
あ、すごいね、
はい、
キリコもいるし、
広がる愛、広がる愛やったなダリ、
うん、
すごい、ね、
でもさ、こういう感じでシャガールとかを見せるのはすごいいいと思います、
うん、
あの今よくあるテレビ CM に流れておばはんだけをさ、
うん、
目的にしたようなさ印象派展みたいな
よりかは、はいはいはい
は
い、
よっぽどいいと思いますね。
面白いですね、なんかこのテーマで読んでくる感じっていいですね、
うん、
コレクションの中から選んで出してくるというか。
そうですね、
まあ、特に愛とか分かりやすいしさ、
うん、
すごく見てる方もすんなり入ってくるというか、
うんうん
うん、
出演者の中に初音ミクもクレジットされている。
そうなんです、初音ミクはこの次の章の一番最後の5章広がる愛っていうところの一番最後の部屋一つ使って、あの初音ミクのコンサート、
は
あ
は
あ、があったみたいなんですけど、それの映像が、まあ、
いろいろやってるね、台湾とかでも
行われ、多分あれ日本かな、でやったライブ映像がずっとでっかいスクリーンに流されてて、
うん、
ほんまに感動したけど、もうそこにいるみたいに歌ってんねんな、
うん、
で横
そうです
、すっごい広い会場で横に全部生バンドがついてて、ダンサーがついて、
そうそうそう、
いやすごかったですよあれ、びっくりした、私初めて見てあんな言ってたよね。
それに驚くのは少し遅いか
そっかそっか、
うん、
びっくりしましたね、ま、
ちなみにこの第4章家族隊に関するマガラさんのこう総括としては、
ですね、愛といえばパッと私が一番に思いつくのが無償の愛だったんですよ。愛とは無償のものだ、
お
で、それが一番端的に伝わるのは家族だなっていうことで、
はいはい、
うん、家族最高
OK です、はい、ありがとうございます。じゃあ第4章家族と愛に対するマガラさんの一言は家族最高、
はい、家族最高です、
バイマガラ、
はい
はい、じゃあ最終章、
はい、
その初音ミクのライブも見れる第5章広がる愛
はい、
これは何でしょうね。
これはなんていうか、その分かりやすい愛から一歩本当に広がった感じで、夏のミクの場合はもうみんなに愛されてるとかの愛だと思うんですよ、
まあそうだね、
完全に、
うん、
みたいに、なんかちょっとイメージ、作品のコンセプト的に愛をほんまに広がってる愛なんやけど、
うん、
一歩もう一つ意味合いを広げたっていう感じ、
はいはいはい、
例えばその初音ミクはみんなからの愛だし、
はいはい、
他の作品では戦争に対することにでのその人類に対して、
はいはいはい、
敵に対しての愛だったりとか、うんうん、そういうことが多かったですね。梅ラボのもここやってんけど、うん、梅ラボのはなんかいつものあの雰囲気でちょっと観音というか菩薩みたいなのがメインに描かれてるのかなみたいな、
うん、
かなみたいな感じでした。難しい、もう何が映ってるのかわからんけど、そんな感じの絵だったりとか、
あ、はいはいはい、なるほどね、
うん、
まあその何やろうな、概念としての愛であったりとか、
う
ん、対象がより広くなった愛の形という、
チンポムの「気合百連発」って、
あ、はいはい、
福島にいた時の、
は
いはい、あのビデオ作品もここに含まれてて、
ああなるほどね、
うん
うん、
それに関するものとかもありましたね、
はい、なるほどなるほど、
はいはい、
でこの第5章「広がる愛」に対するマガラさんの総括は
総括は。ここまで見ると思うのは、何でも愛なんちゃう。世の中愛で成り立ってんちゃうっていうぐらい感化されてる。美術館出た時もうなんかポワーンってする。
あ、ポワーンってすんね。
うん、あ、私生かされてるっていう感じ。誰かの愛に生かされてるって気分になった。
あ、そう。
はい。
ていうことは、つまりこの第五章広がる愛に対するマガラさんの総括は、何でも愛。
何でも愛。一番私好きなのが、この一番最後の作品にある
チラシに載ってるね。
はい。で、これも一番最後の方の作品だったんですけど、私もあなたの空の下に生きているっていうメッセージの作品なんですけど、はい、この言葉めっちゃ良くないですか。
いや、いいっすね。
私それに感動してポワーンってなったんやと思うね。
ああ。
私もあなたの空の下に生きている。これ完全に敵対してる、
なるほど、
とかで、その戦争の国のことを。
シルバ・グプタさん。
はい。
どこの人ですかね。
多分そっちの方。ね、日本語と英語と、
アラブやね。
なんじゃら語っていうのが、うん、ネオンが交互に光るっていうね、作品だったんですけど、なんかね、いい言葉だなと、すんなり受け入れられましたね、なんか。愛を見尽くした上で最後にメッセージが来るっていう、なんか私そういう言葉がさバンバン来る作品ってさ、ちょっとそれこそアイロニーの一生のところに戻ってしまうようなさ、皮肉っぽく、
はいはいはい、
なんかなんだよ愛なんてけんみたいなさ気持ちだってさ、はい、人間どっかに絶対あるやん、
はいはいはい、
とかやねんけど、愛って何なんかもう通り越して5章まで来てるからさ、最後にその言葉来たらもううるるってなる。私も生きてると思って。私も誰かの空の下で生きてるっていう気持ちになりますよ。
なるほどなるほど、
うん、
素晴らしいですね。
素晴らしかったですね。
いや、なんか行きたくなりました。
やった、
うん、
本当、
うん、久々にいい、まあね、いいアートトピック出ましたよ。
いや、よかったです。ボリュームから言っても何から言っても言って損はないですね、うん、ものすごい長い期間やってますから。
いつ、あ、9月1日日曜日までですね。
はい、
これまだまだいけるな。
うん、
いかないダメですね、これは。
まだまだいける。このね、チラシのメインビジュアルにもなってる金のね、包装紙にね、あのハートのものが包まれたラッピングみたいなビジュアルなんです。皆さんもどっかで見たことあるかもしれないですけど、はい、これ作品の一つなんですけど、何か知ってます？これ、この作品結構びっくりすると思います。
え、ジェフ・クーンズやろ？
うん。あ、みんな知ってんのか。
素材が何かってこと？
うん。
ああ、知ってます。
そっか。
これで風船とか作ってるから。
そっか。
知っちゃってます
もん。いや、知っててんけどさ、もうこれがね入ってすぐあんねんけど、
うん、
もう周りのさ、あの来てる一般のお客さんたちのさ反応がすごくて、
ああ、
うん、
はいはいはい、
まあ、知らない人はきっとびっくりするぐらい。
じゃあネタをねばらさない状態、
うん、楽しみにしていってくださいませ。
はい、はい、ということでした。いい感じですよ。もう30分ですからね。
本当、愛って何か考えられそうになった？
愛ね、愛、愛はもう本当あれですから考えないと。
そうですね、
うん、
いや、なんかオフチューさんって映画とかめっちゃ見てるじゃないですか。
めっちゃ見てますね。
恋愛映画とかって見るんですか？
見ますよ。
あ、そう、
うん、だからそれこそ一昨年の僕の第一ブルーバレンタインですから
、ね、あ、そっか、
うん、
そっか、
これでいくところの第3章でしょ、愛を失う時。
まあそっか、
うん、
何でも見てるもんな。
でも基本的にはその、うん、この主人公、まあ、だから主人公に感情移入して見るのはすごい珍しいことやね。
おお、そうやな。
恋愛映画、
確かにね。
そうそうそう。だから例えば、うん、恋愛映画とかでも500日のサマーとかはさ、
はいはいはいはい、
普通になんか映画としてこう結構こうギミックが凝らされてるからさ、
はいはいはい、
面白いとかさ。
なるほどね。
そうそうそう。それでまあ見せる愛の形が素敵やねみたいなところの、うん、そういう意味でのこう純粋な感動はあるけど。
なるほどなるほど。
なんかあの、この恋愛映画やばいみたいなんで、だいたいそのなんやろ、すごい素敵なドラマ系のやつはあんまり興味ないんで。
なるほど、
うん、
なんかそれをすごい考えてた時にね、うん、あの韓国映画の悲しき獣とかもさ、
うん、
言うてみたらさ、
うん、
愛の映画やんか。
ひたすら愛の映画ですよ。
なんかやっぱり 全部愛なんだなと思って。
そうですよ、そうですよ。そうそうそう、愛かバイオレンスですからね。
そうやね。
映画はやっぱり。
なんかそういう感じがちょっとね、最近面白いですね。
そうです。愛のむき出しですわ。
本当やな。
うん、
いや素晴らしかったな。
じゃあ次。結構あるんじゃないですか今日。
いや次もう一個です。
はい。
はい。
何ですか。
じゃあ二つ目のアートトピック。こちらは新しくできたんですが。ですね、東京駅の丸の内、
丸の内
丸の内の南口かなの前、もうその駅の向かい側に、うん、あの郵便局、日本郵便の大きい建物がありまして、うん、はい、そこがね、あの2013年この前の3月に大リニューアルして、はい、切手っていう商業施設になったんですよ。
へ
ー、オープンしたんです。
知らんかった。
まあ、一般的にめっちゃ綺麗なショップやらレストランやらが入ってる、
元郵便局だけに
切って、そう、
はいはい、
綺麗で可愛らしい新しい、
まあ、大阪人やったら多分、うん、切ってに来てみたいな CM かけそう、うん、だけど東京の人はやらんやろな、東京の人はやらんやろな。
そっか、あんなおしゃれなとこそんな土着的なことやったら変かも。
うん、まあどっちを愛せるかやな、やらへん方がいいかも分からへんけど、
大阪行ったら絶対やるな。
いや絶対やってる。
そのね、中にですね、うん、東京大学総合研究博物館っていうのが日本郵便と提携組みまして、
はい、
博物館がミュージアムができました。
東大の、
はい、
ほう、ちょっと見ていいですか。
はい、インターメディアテクというね、
インターメディアテク、
はい、
うん、
メディアの中にインターする実験室みたいなイメージらしいです。
テクってテクニックのテクかな、
うん、うん、実験室みたいな形のものですっていう説明ついてたけどね。
うーん、
テクノロジー、テクニック、なんだろうね、
そういう感じの、
そうそう、インターメディアテクっていうのができてんねんけど、まずすごいのは無料なんですけど、
はい、
ものすごい広いんですよ。
マジっすか。
はい、なんかね、最近の美術館とか博物館とかには珍しくて、そこね2階3階っていう2フロアしかないんですけど、すっごい広い空間をあんまり区切らずに使ってるんですよ、
うん、
だからなんかなんていうの、アメリカとかヨーロッパというか海外の博物館とかのイメージにちょっと近いというか、日本離れしてる。
うん、まあもともとだからその郵便局やったんやんな。
そうそうそうそう。
郵便局自体そのあんまり間近、まあ場所によるけ、部署によるけど、あのバーッと広いところでこう、
うんうんうん、
はがきとかを仕分けするような部屋やったんやとしたら、こう広い空間になってる可能性
かもしれん。もともとすごい広い空間だったのをそのまま結構活かしてるところとかもあって。
うんうんうん、
すごいいいんですよ。しかも無料だし。そして特筆すべき点はですね、まだまだあって、うん、その東京大学が昔帝国大学、
帝大ね、
帝大、うん、やった時、創業以来ぐらいの時からのコレクションがめちゃくちゃ展示されてるわけですよ。もう
何があるんですか。
まずね、ミイラやろ、骨、
誰の
誰の、エジプトのミイラ着てたね、着てるというか持ってたやつ、
持ってんねや、
誰かが持ってるやつしかないから、もう東京大学が持ってるやつやねんけど、 あとさま、もう多分このように生き出していけるもの全部あるんちゃうかぐらいの骨の標本、昆虫からちっちゃい猿から、
誰かが集めたんやろな、
東大でクジラからキリンからとかさ、
これ東大の未来に寄与するからとか言って自分の趣味で集めたんやろな。
そうやで、そうやで、でも虫、
虫、
はい、ヘビ、
ヘビ
みたいな、その生き物いっぱい、あとは化石とか、
え、そっち系なん？
そう、博物館なんですよ。
いや、博物館の中でもいわゆるそういう
生物学的なところが結構大きいです。医師とかももちろんあるんですけど、
なるほど、
はいはいはい、それもまあそれも多く、でもそれじゃない、もう一個のフロアには、だからもうなんていうの、めっちゃ昔の写真機とか、
はいはい、
写真陶器、
はいはいはい、
あと一個すげえ面白くて、これ集めた人、あ、多分ちょっと変わってた人やったやろなと思うのが、
うん、
なんかね初めて見てみたんですけど、数学的な、うん、あの計算から基づく模型 ていうのがあって、
うーん、
なんかね握り拳ぐらいのものが2つ連なったような小さい模型が100個ぐらいブワって並んでるんですけど、うん、全部ね球体とか 変なうねりとか
フラクタルみたいな
ことみたいなことですね、うん、それのどこを切り取っても同じ斜めのやつみたいな、
はいはいはい、
その数学から生まれた 美的造形みたいな、
それちょっと興味あるな、
すごい面白いですね、うん、なんか写真は撮られへんけどスケッチしてる人とか、うん、みんな勉強にこう見に来るっていう感じ、
写真撮られへんねん、
写真ダメなんですよ、
なんなん東大、
そうなんですよ、ダメらしいです、全館写真ダメでいっぱい結構見回りしてはった、
だから日本は良くないんだよ
だもうほんまに貴重すぎて、ほんまフラッシュとかちょっとでも当たってほしくないとかなんかな、
そうやとしてもフラッシュ禁止で撮らせないや
ん、うん、なあ、いやほんとな、もうだから必死で前でスケ骨のなスケッチしてる、
え図録はあんのじゃ、
図録みたいなのもない、まだできたばっかりし、多分そういうのは売ってないと思う、
どっちかせなあかんわ、うんうん、東大、
いや無料やし何回も足運べってことなんちゃうかな、
あどうなんかな、
もしくはなんかそういうちょっと勉強的にやりたいねって言われたら撮らせてくれるのかもしれんし、
あもしくは東大入れって
こと怖いです
近くで見たけりゃ東大
入れ、東大入れってすげえ、
逆になんかおーってなるなおーみたいなたら来世
いや本当に面白いですよここ、
うん
うん、
ちなみにそれがこの、うん、IMT1 っていうやつですか、あ常設展示の1、
あそうそうそう、常設展の他にね、そのなんていうんですか、その物たち標本とか持ってる自分たちのコレクションっていうんやな、ああいうのあれ何よ、
何その和法あれなんていうのコレクションっていうんだよな、
コレクションっていうんかな、
楽しそうやなみたいな、
今私がその東大の人になりきってんね
ああ
の私の
東大生、
そう私の持ってるねこのコレクションたちをただ見せるだけじゃ面白くないじゃないですか、面白くないだろ、だから
あそうそうそこ
いろいろね思ったこととか最近興味のあることと混ぜて、
うん、
ちょっと新しくミニ展示みたいなのを間に入れていこうと思う、
あなるほど、ちょっと見せ方変えるわけですね、
そうなんです、だからさっき言った幾何学的なこの模様、数学から表された、
うんはい、
この完全無欠なこの模様、
はい、
模様ちゃう、
完全無欠なこの模様、
この模様じゃない、すいません、この模型
はい、模型ですね、
おもとにこれで服を作ろうとか、
あマジっすか、
はい、でデザイナーさんと共同してこの立体からこういう服ができたとかみたいなのを研究してみたりとか、
はいはい、
今ねやってる、
それ写真撮れるんですか、
全部撮れないです、
なんで撮れないんですか教授、
あのね撮りたかったら東大に入ってください、
おお来世、
そうそうそう、でね面白いのが来世面白いのがコスモグラフィアっていう一つの展示、そのミニ展示をね、はい、中でやってるんですけど、これは
宇宙史、
そうです、宇宙のな小型探査機のすっごい高性能なカメラが撮ってきた火星の地表を見ていくと、私たちが地上の人間が描いた抽象画とかになめっちゃ似てるみたいな、
あ
私たちはそういうの面白いでしょ、考えてみようよみたいなスペースがあるんやけど、
そんなロマンチックなことやるんですか、
いやロマンチック、そしてすげえ面白い、なんか人の顔みたいに見えるクレーターとか
あるねよく、
うん、波の模様みたいなやつだったりとか、うんまあ、それがさもうなんていうの、目なんか10センチぐらいのところにその写真くっつけて見ても、うん、めっちゃクリアというか全然ボケてないねん、
あ、はいはいはいはい、
だからその発達技術のみたいなのを感じるというか東大すげえみたいなマジすごいよ本当に、ね、びっくりしたもん私、ここまでマジすごいっす、ほんでもう一個面白いのが、
はいは
い、すごいなと思うのがあのコレクションされてるものももちろんすごいねんけど、うん、コレクションの仕方、その見せ方、
はいはいはい、
がものすごいセンスがいいというか、なんというかもう
なんとか言ってください、
ああ誰が作ったんか知らんけどもう感服しました、
あセンス吉尾が作った、
本当に
としか考えられ
へん。考えられへん。なんか上野とかにもこういうその剥製だったり骨だったりって博物館あるじゃないですか、
はいはいはい、
あっちもすごいかっこいいしいいんやけど、あもう古典版やなって思うぐらいめちゃめちゃかっこいいんやんか。その帝国大学時代から使ってたその銃器っていうんですかね、標本とかを入れるあの引き出しのやつだったり、そのガラスケースだったりとか大きい、
もうそれ自体がちょっともうアンティークみたいな感じになっちゃって、
それが磨き上げられてそこに持ってこ来て全部使ってあるんですけど、一つ一つの展示の仕方とかめちゃくちゃかっこいいんですよ。
それは写真撮っていいんですか？
撮っちゃダメですよ。撮りたかったら入りなさい。
おお
っていうね。
はいはいはい。
ほんで
この、うん、ちょっとこれ気になるんですけど、
はい、
IMT4 アントロポメトリア過去人体測定って書いてあるんですけど、
それあったかな、全然覚えてない多分それ終わってない。
わおですね。
これそれ、あそれがごめん、あの今言ったあの服のやつ、
あ
幾何学からの、
あそれこれのことなの。
そうですそうです、失礼しました。
はいはい、なるほどなるほど、
うん、
ですね。あでもやっぱりそうない、ああでもいいですね、こういうところって閉館時間早いのが嫌やなと思って案の定11時から18時までやなと思ったんですけど、
そうそうそう、
木金は20時まで開いてる、
ね、そうなんですそうなんです。意外とね商業施設の中やから頑張ってるんじゃないかなと。
はいはいはい、
ほんまにね。なんかそれでやっぱその前の日本郵政時代というかその郵便局やった時のものを生かしてみたいな感じで、
いやそのこれもあれでしょ
う、
小泉が郵政民営化したことによって、
あこれそれでかな、
ちょっとこうこれ手放そうぜみたいなのをじゃあ受け取ろうぜみたいなことになって、
そういうことかも
な、最終的に感動したみたいなことになってんじゃないですか。これ
最終的で私めっちゃ感動してるもん、
うん、なんかまあまあいいことになった一例かもしれないですね。
うん、うん、このチラシにもあるけど骨一つ展示するのにこういうねいろんなものがくっついてたり、はいはいはい、ガラスケースのこんな見たこともないような映画で見るようなも中に入ってたりとか、
はいはいはい、
あとその郵政時代の古い窓枠、
うん、
をそのまま額縁に使ってたりとか、
うんうんう
ん、なんかセンスよしおほんまにびっくりするぐらいかっこよかったです。
へー、いいですね。
うん、あれが無料で見れるっていうのは結構感動やな。
うん、
さっきのラブテイの時と一緒でさ、そのコレクションの中から新しい展示に合わせて引っ張り出してくるみたいなさ、
はいはい、
やり方もこれから面白くなっていくといいなと思って。
インターメディアテク、略して IMT。
はい。要チェックです。
東京大学総合研究博物館、略して UMUT。
略すの大好きやな。
ウムット。
ウムット。
うん、なるほどね、
すごいね。
これはずっとやってるんですか？
うん、常に空いてる。
うーん、
その中でこのちまちまちまちましたさっき言った服のやつとか、
うん、
その宇宙史のやつとかそういうのがちまちま入っててそれが変わったりしていくんやと思う。
なるほどなるほど、
うん、小部屋みたいになってん
ね
んけど、
なかなかこう東京駅って降りひんからね
そうやねんそうやねん、
まあ、去年じゃないや年明けか、
そうですね、ステーションギャラリーの
できてから東京駅文化的なエリアにしようという意気込みがすごい感じますな。
しかもステーションギャラリーも丸の内の南口で、だから降りたらステーションギャラリーも切ってももうほんま 2,3 分の1分2分で両方行けるぐらいのとこなんですよ。そうなん東京駅は降りるのが面白いですよ今は。
マジですか？
はい、
すげえ。
そうびっくりした、びっくり本当にさ、私さ恐竜以外の骨とか久しぶり見たでどんな感じやねんと思うけど、
たまにはケンタッキー食ったらいつでも見れん
の。いやいやそんなんじゃない、ワニもいっぱいぶら下がってるし。
これは何なんですか？
これはそこに置いてあるその小さい展示とかの一つ一つの
チラシ、
チラシみたいなものなんですけど、しっかり作られてて全部デザインもかっこいいよ、びっくりしましたね。
ケブランリ東京、
はい、これはね、
ケブランリって何？
ケブランリっていうのはね、フランスやったかな、どっかの、美術館なんです。
どっかでしょうな。
フランスやと思うんです。美術館と、美術館の中から何点かが、その、インターメディアテクに展示されるね。 常にものを変えて、
なるほどなるほど、
なんかケンブランリ支店がここにできたよぐらいの、
はいはいはい、
面白い試みですっていうね、
はいはいはい、うん、なるほどね、うん、フランスですね、
なんか変わったなんか置物っつったかな、あの変わった
変わった置物変わった置物やばいな、
すいませんもう
さすがはアートトピックおちゃまが
った、ね、いやいやいやいやい
やフランスからもうまあ紆余曲折あってまあ作られた時からしたなかなかの時代を経てマガラの眼前に現れたものを変わった置物いやいいですね、
申し訳ない、
重要な視点ですね、それは。すごい本質を捉えてるかもしれないですよ、それは。
おかんみたいなこと言ってしまった。
なるほどね。
うん、
いや、いいトピックじゃないですか、なんか、これ知らんかった。
なかなか知られてないと思うんですよね、うん、お客さんもそんなにいなかったし、
東京駅やったらね、それこそあの地方とかから出てきて、東京駅一旦経由、うんうん、まあ品川が便利とか言われてますけど、まあじゃあ東京行ってみようかしらみたいなことになるかもしれないですからね、
うん、切手はすごい有名というか最近騒がれるというかさできたばっかりやからさ、こうキャッてなるやん、六本木ヒルズとかと一緒で、
なるなるなるなる、
まさかこんなもんが中に隠れてるとはっていう感じですよ、切手より広いと思う多分、
ああそうな、
切手って結構小さいね、
へ
え、うん、な感じたいわ、商業施設自体はね、
むしろこっちがメインぐらいの、
もう私ねもうそうとしか思われへん、
うんうんうん、
こんな広い間仕切りのないなんか気持ちいい動線もすごいちゃんとできててさ、
はいはいはい、
かっこいいんすよ、
この地図いいね、なんかあのフォーラムとかギャラリー2とかある中にクジラとか待ちかねワニとかあって、
待ちかねワニ、ここ入り口のところなんですけど、うん、半端ないで、マチカネワニ、
マジで
恐竜ぐらいでかい、
へえ、
うん、何メートルあんのみたいな、壁に張り付いてたけどさ、骨が
マチカネってたってことかな、これ入り口に張るとか
私のこと、いやマチカネっていう町で、町の名前らしいですよ、
あそうなの、
しかもどこやったかな、日本
なの、マ
チカネ、そうそうそうそう、なんか和歌山やったか三重やったかなんかあの辺やで、和歌山、和歌山めっちゃ静岡やったかな、
めっちゃ遠い、めっちゃ離れた、めっちゃ離れたやん、
下の方、日本の下の方、
まあ、太平洋側ってことね、
はい、やった思い出があります、
思い出なの
記憶
じゃなくてもはや思い出になってしまってんの笑ってるんだよ、
だってワニがすごすぎてそんなん呼んでられへんやん、ちょっとしか、
吹っ飛んだ、
うん、
あなるほどね、
いや
という感じですまあ一応これちょっと5月アートトピックできなかったんで、まあこの初夏のアートトピックって感じで、
そうですね、今ねちょうど6月のこれからって夏休みに向けて展示会とか、うん、これから大きい夏休みの展示が始まるんですよ、
はいはいはい、
なので今回もちょっとこれから見に行けるやつの方がいいなと思って、
そうですね、この2つは結構まあいいと思いますよ、かなり、
そうですね、うん、また来月からは、
あとまあ久々にこうマガラの魅力がもうふんだんにあしらわれた回になったんじゃないかと思いますけども、
わかりました、
はい、
じゃあ最後にちょっとだけ告知みたいな、はい、これからのやついきます、
はい、
3つ目のアートトピック、今年の夏はですね、
はい、
瀬戸内芸術祭が行われてるんですけど、その中で特筆すべき点がですねありまして、大竹新郎の大きい個展がどっさりやります、なので皆さん夏休みの予定を立てて行くべきです。丸亀市、香川県で、香川県の美術館で2つやるんですけど、猪熊源一郎美術館でニューニューっていう展示、
うんうん、
で高松市美術館で憶測、両方、まあ、片っぽは長いんですけど、両方7月9月のあたりに行けば両方見れると
、はいはいはいはい、
で瀬戸内芸術祭にも大きいオブジェを出してるんですけど、これは女木島という、これも香川県の島なんですけどね、
うんうん、
これも7月9月に見れると。
なるほど、
これはすごそう、
この夏に、
はい、
大竹新郎見に行けばいいじゃないというか、
大きい展示も久しぶりなんでね、
まあそうですね、
旅がてら行くにはいいんじゃないかと思います、うんうんうん、
まあ、最近はねあの辺とか海辺沿いでいろいろねこういうアート
盛んだね、
盛んですから、
うん
うん、これは一時のブームに終わらずにね、
そうなんですよね、
定着して行けばいいなって感じですね、
うん、
レジャーでアートみたいな感じでね、
そうですね、
はい、感じですか、
はい、
ということで、じゃあ6月の
アートトピックでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングに続きます。
エンディングです。太田です。
はい、ということで今日はちょっとにぎやかめでね、太田君もマガラもいますけども、
はい、
はい、
じゃあ告知を。
いやもう斉藤くんが終わったと思ったらすぐですね、2013年6月27日木曜から7月14日日曜日まで福士千尋個展おニューな犬、
はい、
犬って読むんですかね、
うん、
犬やのには台に点2つあるからね、これ、この辺がおニューな感じかもしれない
です、はい、
ということで、まあ、カニちゃんはね、
モグラグでは2回目の
個展、3年ぶり2回目で福士千尋ことカニちゃんね、じゃあカニちゃんこと福士千尋の展示ですけども、
はい、
オープニングパーティーが
6月29日土曜日の夕方6時から、
はい、来週ですね、
はい、オープニングパーティーでは小林ドームさんがあの牛タンシチューをやってくれるそうなので、
はいはい、まあそれ以外にもいろいろね、夏なんでね、夏っぽい感じで、ね、
ロケット花火とか
ロケット花火とかってすごいですね、一発目がすごい
信じられ
ないすごいとこ、
ね、やるかもしれないですからね、はいはい、皆さんぜひぜひ
よろしくお願いします、
展示見に来てください、
はい、ということで、まあ、冒頭にも言いましたですけど、このカニちゃんの展示が7月14日日曜日までということで、その次の日の7月15日月曜日、海の日がコウマちゃん第1回グランドチャンピオンシップとなっておりますので、そちらも重ねてよろしくお願いします。
お願いします。
もちろんね、この福士千尋さん、カニちゃんもコマジャン氏としてね、
うん、
第1回コマジャンキング準決、じゃあ決勝もファイナリストですから、
はい、
すげえ、
まあ、間違いなく、うん、あの15日は見に来てくれると思いますけど、
フライヤー見る限りコマジャンがフィードバックされた感じもありますから、
ね、ああそうね、そうそう、確かに、まあカニちゃんも漫画を描くからね、
うん、
うん、まあ漫画をおかしな感じでやってるという意味では、
はい、
ほぼ同じ、いや全く同じと言っていい
不可能、
この2つのイベント重ねてみないとわからない、
そうですね、
損するぜ
という感じですかね、はい、でまああのモグラグボリューム4は引き続き店舗拡張中でありますし、
はい、
まあモグラグウェブショップとモグラグアプリも、
はい、
あの日々動いておりますので、まあその辺の細かい詳細はモグラグのウェブサイトの方でチェックということですか、
はい、
こんな感じですか、
チェックでお願いします、はい、
ということでモグラグラジオボリューム204でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。204ですか。
204。
204。